祈りいたします。すべてのものを作り、すべを治めておられる天の父なる神様、すぐる一週間をあなたが豊かに守ってくださり、新しい週の始め、こうしてあなたの御前に集められ、礼拝を共に捧げることのできます幸いを心から感謝いたします。新しい年の第二の月を迎えました。寒さが最も厳しくなる中で、私たちはこの月の後半より、主の受難を忍び、主をもって主が贖ってくださった恵みを思う連徒の季節を迎えようとしています。主をまたそして隣人を十字架に渡すような罪からどうか私たちを救い出してください。世の悪に負けることなく、あなたの恵みによって日々生きることを得させてください。どうか今ここに集う私たちに御霊を豊かに注いでくださり、御言葉の糧を受けて、この週もあなたの御心にふさわしくあることができますように心から祈ります。若い人たちの中には、将来の進路を開くための試験に臨んでいる人々が大勢おられます。どうかそれぞれに良い道が開かれますように、学ぶこと、知識や技能を加えることの中心に、人間として備えておかなければならない心の佇まいをどうかあなたが表してくださるように祈ります。長い間戦乱に明け暮れたアフガニスタンがようやく復興の第一歩を踏み出しました。私たちも捧げた小さな援助の糧が、医薬、医療、衣服や毛布などが最も必要とされている人々に渡りますように、そして何よりもこのような悲惨な出来事がこの地上から繰り返されることのないように私たちは祈りを合わせます。どうか私たち人類を憐れみ、憎しみと争いの悪しき思いを取り除いてください。世界で唯一の超大国となったアメリカが、アジアにある特定の国を敵視することをやめて、あなたに愛され、世界の人々にも慕われるような生き方を取ることができるように、その国の指導者をいさめ、あなたが正しい道へ導いてくださるように祈ります。この礼拝にあなたがそば近く臨んでくださり、私たちをあなたの真理へと導いてください。絶望から希望へ、恐れから信頼へ、憎しみから愛へ、争いから平和へ、私たちを導いてください。どうぞ私たちの心をあなたにある平安で満たしてください。道を求めている人、将来に不安を抱いている人、病のとこに伏している人、看病で日々労している人、ことに黒上美智子さん、高見沢よし子さん、さらに先週ご主人が入院され看病に当たられている坂口美智子さんをあなたが顧みてくださり、それぞれに必要な支えをあなたがお与えくださるように祈ります。私たちはまた敬愛する村上先生が早く癒され、再びあなたの御用に当たることができますように、あなたが支え導いてくださるように心からお祈りいたします。差し障りがあって今日この礼拝に集うことのできない兄弟姉妹を覚えて、これらの方々にも祈りを捧げます。この礼拝があなたの祝福をいただいて御心にかなった礼拝となることができますように、どうかあなたが導いてください。これらの感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって今にお捧げいたします。アーメン。聖歌 罪、咎、不義、悪。どうぞ前の方に歌われる方。教会の暦では、来週の水曜日、すなわち2月13日から受難節に入ります。この水曜日のことを、灰の水曜日、アッシュウェンズデーというふうに呼んでおります。それから6週間後の3月24日から受難週が始まり、受苦日がその金曜日にあたりますが、そして3月31日が、今年は、3月31日がイースター復活節となるのです。降誕節、ついこの前私たちはお祝いしたばかりなのですが、その喜びは主の受難と復活につながっているということ、それが教会の暦からもよくわかります。福音書にもそのように主の降誕、受難、復活がひとまとめになっていることは随所に記されているのですが、非常によく表れているのはヨハネ福音書の序論ともいえるロゴス賛歌の中にあります。言葉のうちに命があった、命は人間を照らす光であった、光は暗闇の中で輝いている、 暗闇は光を理解しなかった。このところに受難の意図がある。しかし言葉は自分を受け入れた人々、その名を信じた人々には神の異なる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってでもなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。先ほどお読みした聖書の歌詞はマルコ14章から始まる受難物語の前に置かれている一連の論争物語集の一つであります。でこの中にも受難が秘められています。同時に勝利がこの物語にも示されておりますし、そのようなイエスが私たちに与えられた喜び、主の私たちと共にいることの喜びがこの福音書の中に満ち溢れているのであります。前回、まあ、それは昨年の9月のことでしたが、権威についての論争物語を話したのですが、その時にも触れたのですが、概して論争物語と呼ばれているテキストは広大の解釈や編集の手が、まあ、聖書福音書には加えられているのですが、しかしそういう中でも最もそのオリジナルのものがよく残されている部類に属しているのです。これをまあ信憑性が高いというふうに申しましたが、やはり今日の場所もその中に入ると思います。で本日の納税問答と一般に呼ばれているその論争物語から、私たちはイエスの働き、またそのお姿、その教えが生き生きと私たちに伝わってくるのを感じないでしょうか。福音書記者はこれをただ単に過去の物語としてではなくて、聞いているすべての人が今このイエスと出会うことのできる素晴らしい出来事として私たちに表してくれているのであります。お分かりの通り、この納税問答も大変痛快なお話です。質問者はイエスを高く持ち上げています。敵対者であるはずのファリサイ派とヘロデ派の集団がイエスをラビ、つまりユダヤ教の非常に尊敬されている先生という言葉ですが、そうあえて呼んで最高の敬意を払っているように見えます。さらに、あなたは真実な方で誰をもはばからない方、つまり無視なさらない方であることを知っています。なぜならば、あなたは人々を分け隔てせず真理に基づいて神の道を教えておられるからです。高く持ち上げるにしても実に党を得たイエスへの称賛、評価として受け取ることが私たちにはできるのではないでしょうか。少なくともマルコはそういうふうに意図しているように見えます。神の道を説く人は預言者と呼ばれてきました。神が人間に命じる生き方を、良心の声を自分の全存在をかけて語り行う人、これが預言者でありますし、神の道を語る神の人とも呼ばれる、そういう人物です。イエスをこれほどまで評価していることが、そのまま本当に受け入れられていたのであれば、これから後の展開は変わっていたはずでしょう。またそのどんな答えがイエスから与えられたとしても、それを大切に受け止めようとする謙遜な態度があったはずです。しかし、あの一見イエスへの評価と思える称賛の言葉は、次の質問によってその本性を表していくのです。あの褒め言葉は実はイエスを罠にかけるために悪意を込めてなされた問いかけであったのです。皇帝に税金を納めるのは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、納めるべきでしょうか、納めてはならないでしょうか。ローマに税金を納めるべきであるか、納めてはならないか、 これはその時代の宗教界を二分する熱い火種であったのです。この問題の結末がローマと戦いを起こしたユダヤ戦争、そして紀元70年のエルサレム陥落、そこにつながっていくことを思うと、イエスがこの問題にどうお答えになるか、これは今の私たちにもすごく聞いてみたい、そういう思いがする問いかけであるように私には見受けるのであります。イエスに質問を投げかけた一団の中で、ファリサイ派はこの問題で真っ二つに分かれておりました。ラビ・ヒレル、ヒレルとシャンマイは両極にある指導者なのですが、そのうちのヒレルを指導者とするファリサイ派の一派は自由主義的で、ローマの支配にも非常に寛容な態度をとっておりました。ですからローマに税金を納めることは積極的に支持しないまでもやむを得ないこととして考えておりました。むしろ日頃律法に違反し神に罪を犯してきたそのゆえにローマの支配を受けるのはやむを得ないこと、そう人々に教えてきたのがヒレルのグループです。ユダヤ戦争以後も生き残って活動できたのはヒレルの流れを汲んだ自由主義的なこうしたファリサイ派の指導者であったのです。それに対して今一つの勢力はラビ・シャンマイを指導者とするユダヤ民族主義的な傾向を持った一団でした。当然ながら彼らはローマ皇帝に税金を納めることは皇帝にイスラエルの支配を認めることを意味していますから、これに強く反対したのです。この一派に所属したファリサイ人、律法学者は納税反対の論拠を律法から導き出していたのです。それは出エジプト記の20章3節に記されている10回の第1回です。あなたは私のほかに何者も神としてはならない、納税はこれに違反している。皇帝に税金を納めるということは律法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、そういう質問をイエスに投げかけたのはこうした背景があったからです。シャンマイの民族主義的な過激派は後にユダヤ戦争を起こしてエルサレムの滅亡をもたらす熱心党という党派を生み出したグループでした。聖書にもその痕跡がいくつかあります。使徒言行録の5章37節に記されているガリラヤのユダによる反乱もこの過激な民族主義集団によるものでした。使徒言行録ではこう書かれています。住民登録の時ガリラヤのユダが立ち上がり民衆を率いて反乱を起こしたが、彼も滅び付き従った者を皆散り散りさせられた、そう書かれています。これはローマが税金を取り立てるために行った紀元6年の人口調査に反対して起きたその出来事を指していて、ローマへの納税がどんなに大きな問題であったのかがよくわかります。こうした背景を踏まえてこの納税問答を仕掛けてきたのはファリサイ派とヘロデ党の一行であった、まあ、そう書かれているのです。ヘロデ党というのはあまり出てこないんですが、マルコ福音書でもう一箇所3章6節に出てくるのです。よくわからないところがあるのですけれども、ガリラヤの領主であるヘロデを支持する一派であったことは確かです。したがってローマの支配に協力してローマへの納税も支持していたと思われます。普段はファリサイとヘロデ党の両派が手を結ぶことは考えられないのですが、それは自民党と社会党とがくっついて政権を取るほど考えられないのですが、でも実際そういうことが起こったということがあれば今回もこういう形が起こったことになるでしょう。ローマの支配に協力してローマの税金を支持していた両方の グループ、ファリサイ派のそういう支持派とヘロデの支持派が手を結んだということも考えられます。しかし、もう一方ではマルコという人は非常に皮肉な見方をしますから、支持派と反対派が手を結んで、イエスにどちらを答えるかを迫ってきたと見る方が、すごく面白い、お話としては面白いかもしれません。まあ、私はそう見たいと思っています。イエスは彼らの下心を見抜いて言われた。悪意という言葉も使うことができるのですが、下心と訳されているこの新共同訳の元のギリシャ語は、偽善という言葉で、ヒュポクリシスという、まあ、ヒポクリットという英語がありますが、かなり強い批判の言葉です。それは語る者の中に、そういう形でイエスに迫っている人への厳しい評価が、この偽善という言葉の中に表されています。そしてイエスはこう言われたというのです。なぜ私を試そうとするのか。デナリオン銀貨を持ってきて見せなさい。イエスはデナリオン銀貨を持っていなかったんでしょうか。ちょうど先週、広石先生が、労働者の、葡萄園の労働者の1デナリオンずつ払ったという話がありましたが、これにはもう一つ加えておくと分かりやすくなったかもしれない部分があります。それは労働者が一日生活をするのにどうしても必要なお金ということです。昔ニコヨンというのがありましたが、まあ、あれを思えば非常にいいと思います。それをですね、たった1時間しか仕事できない人でもやっぱりイエス様の例え話の中ではですね、あげたくなる。でそれをその切ってしまったらば生活すらできなくなるという感じのものです。決して高額なお金ではありません。ですから持っていなかったとは思えないのですが、しかしあえて自分ではなくて相手にそれを持ち出させるというところにまたレトリックがあったようにも見えます。イエスはそこでこう聞かれるのですね。これは誰の肖像と銘であるのか。デナリオンに押されていた肖像はティベリウス皇帝の肖像で、それが横顔になって描かれています。でこのティベリウスという人はアウグスト皇帝の後、紀元14年から37年までを治めた支配者でした。肖像を囲んで高架の周りにはこういうふうに彫られています。皇帝ティベリウス、崇拝すべき神アウグストの子、そう書かれているのです。崇拝すべき神アウグスト、その子、やはり当然神の子と銘打たれている。そのように受け止めることができると思います。ファリサイ派で民族主義者がローマへの納税は立法に違反しているとする論拠は、貨幣に刻まれたその銘からも受け入れがたい内容であったように思います。で、過激派ばかりでなく、ユダヤの一般的な庶民でさえ受け入れがたい内容が毎日使わなければならないお金に書かれていたのです。加えて昔も今も税金について庶民はできるだけ少なくあってほしい、そう願っていることに変わりはないと思います。その、まあ、今で見ることのできる私たちの政治家のやるところでもあるわけですが、選挙のない今年はひょっとすると、課税の最低限引き上げをしてみたり、消費税の値上げをしてみたり、あるいは医療負担費の増額がささやかれていて、小泉政権が今揺らいでいるので、ひょっとするとこれはそうならないで済むかもしれないですが、安泰であればこれは進んでいくことになるかもしれません。納税問答を通してここで指導者側がイエスにあるいは民衆との間で駆け引きをしようとしているのは、どちらに答えが言ったにしてもイエスご自身には都合の悪い、そういう事態が起こります。納めなさいといえば庶民的な感情に反していきますから、民衆とイエスを話すことができる、分かすことができます。またローマへの納税を拒否するようにイエスが民衆に 進めれば、イエスを捕らえる絶好の口実を支配者は掴んだことになるのです。どちらを答えてもイエスには不都合です。そういう状況の中でイエスは実に見事な答えをなさっているのです。これは誰の肖像と銘か、そう言われた主が皇帝のものですと人々の答えに対して、皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。これとても有名な言葉ですが、しかし大変誤解されています。それは政治は政治に任せ、宗教は宗教にという理解です。つまり我々がかかるのは宗教であって政治ではない、そうイエスが答えられたというのです。皇帝に、すなわちこの世の支配者に税金を納めるのは相対的な世界のことであって、それなりに済ませてよいが、神のこと、宗教については絶対的な領域であって、イエスとその信奉者がかかるのはこちらの方である。代々木上原教会の前身である上原教会は戦時下にこのような理解を持ってもっぱら教会の維持に努めてきたのですが、そして結果的に戦争に協力していたことを赤岩栄先生は深く反省して、戦後の教会再建に当たられました。そのことをご自身の言葉で幾度か私たちは伺ったのですが、その反省の一つには礼拝の始まる前に皇居礼拝をしたということ。これは上原教会だけでなく日本のほとんどの教会がそうせざるを得なかった状況もあっただろうというふうに思います。私個人について言うと、私は小学生の時は4つ小学校を変わっているのですが、そのうちの1つはややこれに関係しています。というのは小学生2年の時にその上原小学校が今でいうと井の頭通りですね、当時は水道通りと呼んでました。大きな鉄管がそこに埋まっているのです、富川から坂上がってくる途中のところ、今、都立の夜間高校になってますが、あそこが上原小学校だったんです。入学はあそこでした。で、私が2年生の夏明けだったと思いますが、今のそこの場所に移ってきてですね、新しい校舎に入ってくるときに、宝物殿というのと、それからその御神苑が入ってくるという、でそれを兼ねた式典があったのです。それは前を見ちゃいけないんで、ひたすらその黙祷して下を向いてなきゃいけなかったんですが、初めてのそういう体験を私は興味津々で見ていたらですね、ガツンと殴られて、それは担任の先生だったんですが、さらにもう一つ、これは渡辺さんのお宅のすぐそばにいた石川君という悪友といって、私が悪いのかもしれないですが、まあともかくですね、その神主の言葉に合わせて払いたまえ清めたまえと言った後ですね、もう一つここでは言えない言葉を言った。で、私も笑ってしまったら、これまた親を呼び出されて貧粛な事態になったんです。で、まあ父はですね、その後やっぱり国民学校ではダメだというので、私を途中だったんですけれども、和光学園に共同にありましたが転校させて、まあ、戦時下の厳しい状況でしたが、そういうことでした。まあ、皇居礼拝をやっていても、これについては私をむしろかばってくれた父親ですので、私としては本心からそういうことをやってたのではないということの証でもあったように思うような気がして、とてもこのことは今でも心に残っていることであります。しかし政治は政治、宗教は宗教という分け方をすれば、結果的にそれは税金をローマに納めなさいと言ったのも当然そういうことになるし、第二次大戦下の皇居礼拝についてもいろいろそれは痛みが残ったことからだと思います。問題はその後どうしたかということ、戦後それをどうしたかということにむしろ私たちは向いた方がいいのではないかと思いました。皇帝のものは皇帝に、 というイエスの言葉、その中にはあのデナリオンに刻まれた皇帝崇拝、アウグストの子、そういう発想に対する痛烈な批判があったのではないでしょうか。で、同じように神のものについても批判と拒絶、つまりイエスはこのどちらにも組みさない独自の立場が表明されている。だから民衆はイエスの答えに驚きったのではなかったでしょうか。で、皇帝のものは分かりやすいのですが、神のものとは一体何でしょうか。それはエルサレムの神殿祭儀を指しているというのが主当な見方であると私は考えています。私だけでなくて、かなりの新約に関わる者たちはそう見ています。ユダヤの人々はヘロデ大王の後を受けて治めたその息子アルケラウスが紀元6年に失脚をしまして、ローマ皇帝アウグストから直轄統治を受けるようになります。そして紀元14年からはティベリウスが直接支配を受けることになるのです。そして先ほどの紀元6年の人口調査令がなされ、人頭税としてローマに直接納める税と、それに加えて従来から敷かれていましたエルサレムの神殿に納める宗教税があったんです。こちらは収入の10分の1を下げる10分の1税というふうに呼ばれていて、しかもローマの貨幣ではなくてユダヤの貨幣であるシケルに両替して納めなければならなかったのです。ですから神殿に行くと両替人がいたと、あの宮清めの出来事のところに書かれていますが、それはそういう事情によるのですね。そのことが分かると納税問答でイエスが切り返されたその答え、そして民衆が驚嘆し拍手喝采をイエスに向けた理由がよく分かるように思うのです。私は説教の題に皇帝のもの、神のもの、それに加えてイエスのものを書き加えました。あえて言い換えればイエスはこうおっしゃりたかったのではないでしょうか。デナリオンに刻まれた人にも、シケルで潤う神殿にも関わりなく、私はあなた方民衆の側に今立っているのだということです。イエスの生涯を後付けるとそのことがよくわかります。ファリサイ派とヘロデ派が最初に組んでイエスを咎めに寄ってきた時のことを、マルコ福音書記者は2章13節から3章6節までのところに載せています。そこであのヘロデ党とファリサイ派がくっついているのです。で、この初めの物語ではイエスが徴税人や罪人と一緒に食事をしているのをファリサイ派の立法学者が咎めにやってきたのです。その中でイエスが語られた有名な言葉が2章17節でした。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である。私が来たのは正しいと自認して民衆の上に立っている人のためではなく、罪人とみなされているような人を招くためなのだと。で、このあと断食という宗教儀礼を守らず安息日に病人を癒したり、安息を立法に定めた通りに守らないイエスとその弟子集団を咎めるファリサイ派の立法学者に対して、イエスは安息日は人のために定められた、人が安息日のためにあるのではない、だから人の子は安息日の主である、さらにもっと厳しいことがこの後言われます。安息日に立法で許されているのは善を行うことか、つまり命を救うことか、悪を行うことか、命を殺すことか。ファリサ派はここでヘロデ派と結びついてどうにかしてイエスを殺そうかと相談をし始めたというのがすでに3章6節にあって、 そしてまた今ここでパリサイ派とヘロデ派がくっついてきて、次男物語の始まる直前のところにこれが置かれているということにすごい意味があるように思うのです。神のものを教会や特定の宗教あるいは宗派集団それをと短絡的に結びつけてしまうのがどんなに誤った考えであるか、これが今日の納税問答が現代の私たちに問いかけている問いであろうと私は受け止めます。自分たちこそは神のもの、そうする生き方が宗教戦争を招き多くの悲劇を生み出してきたことを教会も反省しなければなりません。イエスが皇帝のもの、神のものに加えて胸の中では私のもの、つまり今日の説教の題のようにイエスのものがあったのかもしれません。しかしイエスご自身がそれをあえて口に出さなかったのは深い深い意味があったと思うのです。これは前回の権威についての論争でもそうでした。誰の権威によってこのことをするのか、私はあなた方には言うまいと。今回も皇帝のもの、またしける神殿のものをいさめた後ではその後に続くものについては沈黙しておられます。病人のもの、罪人というレッテルを貼られて生きることを余儀なくされた人のもの、そのような弱い立場に追いやられている人の側に立つ生き方はある組織や団体には固定できない余地を残しています。相手は社会の動きとともに絶えず変わっていくのです。イエスはあえて私のものとはおっしゃらなかった。この生き方を私たちは教会という組織をあえて捨ててさえイエスに従っていかなければなりません。これが和解の道であり平和をもたらす愛の国につながる、そう今日のテキストから私たちは学ぶことができるように思うのです。1月25日に金曜日でしたが、1週間半ぐらい前のところですが、私は黒上義満さんの病床訪問をさせていただきました。とっても元気で、今日ミスクさんがいらっしゃったらその後の様子を伺いたいと思います。先週も良かったということを言ってくださって、もらって少しモルヒネのコントロールがうまくいって、がんの痛みが和らがれたということ で、今までは一言もご自分の病気のことについていろいろ聞くことはなかったんですが、むしろ全部自分の病状を理解されておられたことがはっきり分かりましたし、そしてこの上原教会のお墓に入れてほしいということもおっしゃられたし、さらに一番心配しているのはやはり残る夫人のことであられて、そのことを、暗に私たち教会によろしくということで、全てを畳まれた後生きていけるようなそういう手立てはあるだろうと思うけれども、よろしくということを言ってくださって、今まで痛みのことでご自分のことしか言えなかったんですが、周りの外のことにそういう関心を持てるということがすごく、私は心の健康を回復されていることを喜びといたしました。で、読んでおられた本が遠藤周作の沈黙であったんです。これはとても素晴らしいみたい。1966年のものですが、じゃあこの次は深い川を読んでくださいので一緒にそれをまた話しましょう。で、実は深い川というのは亡くなる晩年の1994年の作なんですが、でここではまさに今のこの問題がテーマになっていたということです。遠藤はクリスチャンです。喫茶で自分を立てておりましたけれども、しかし頂上は一つだったとしても救いに至る道というのは他でもあり得る。イスラムの人はイスラムなりに、あるいはヒンズーの人はヒンズーなりに、ちょうどマザー・テレサが路上で倒れている人にあなたの宗教は何ですかと聞いて、それにふさわしい最後のお送りする そういう儀礼を用意したと同じようなことが、まあ、あの遠藤の作品の中にこう出ているわけですね。私たちここに日々集う、終日ごとに集うわけですが、本当に私たちが心を砕かれて正しい道に歩むことができるとすれば、それは神のもの、それは私たちのものという占有するそういうあり方ではなくて、砕かれた姿でなければならないだろうと。しかしやはり救いを共に目指し預かる道路者として、特に倒れている人たちの面倒を見ていくあのオースという主人公、進学校を出ていながら、しかしスラムに入り病を得て、最後の最後までその死にゆく人たちと共に過ごしていくあの姿に、遠藤は自分の姿を重ね合わせたように思うのであります。今日赤川先生のことを私が立つとやっぱりおられるし、ある意味で代々木原教会はそういう伝統をついていると思いますから、ご存じない方も知っておいていただいていいだろうと思うのですが、1963年にキリスト教脱出記という本を書かれたのです。これは今でいう遠藤周作の深い川に非常につながっていると、私はそれを30年前にちょうど遠藤が沈黙を書いたのと同じ時期にあれが出たということですね。第二バティカン公会議でカトリックが変わろうとする、そういうことともある意味でこうするようなのがこのキリスト教脱出記です。しかし私はそのイエスの神髄には従おうとしていたということを赤岩先生に学びかつ見ているものであります。なおかつ今この教会で問題になっている使徒信条の問題、これはちょうどこのキリスト教脱出記が出されたときに教団の、まあ、これは、総会で決定してはいないのですけれども、これは踏み越えているから異端であるということ、そして使徒信条に反しているという、そういうことで、あったのです。で、使徒信条がそういう使われ方をしたということは非常な不幸であって、つまり神のものと使徒信条がくっつく、そしてある意味での教会組織という力で力を持ち始める、それはイエスの精神だったのだろうかということを深く私は心痛めた次第であります。ですから大変申し訳ないと思うんですが、まあ、玲子さんに言わせると、もう今の世代では私たちが死んだ後もう一度これが復活できるようになるだろうというふうに言って、そうかもしれないんですが、ただ、まあ、遠藤周作が述べているように、本当にあるべき救いは一つであるということを目指していくならば、その点は神のものが果たして教会のものという今の私たちのこのものとぴったり一致させていいのかどうかということを、いつも自己批判的に検証する場がこの今日の納税問答の中からも出てきているように思うのです。ちょっと話を変えますが、朝日新聞の朝刊の第一面の下に毎回天聖人語というコラムがあります。これはもともとウォックスデイ、ウォックスポピリというラテン語を訳したものです。啓蒙主義の時代には人語天聖、つまり人々が集まって合議のもとに一致した意見、すなわち人語を天の声にしようとして、今の合議政体、民主主義を表す標語に使われました。朝日イブニングニュースというのがありますが、これは天聖人語を勇敢だと訳しているんです。それがですね、ウォックスデイ、ウォックスポピリじゃなくてウォックスポピリ、ウォックスデイになる。これおかしいんじゃないのって私一回言ってですね、実は朝日の井川和久という論説委員に実は親しいものですから言ったら、じゃあ調べておきようなんて言って、それっきりぼかされてまだ答えはいただいてないんですが、で、これはとても預言者の伝統を受け継いだそういう精神ですね。ですから、まあ、大学で講義をしているときにちょっとこの話をすると、今年の10月ぐらいだったでしょ、先生、朝日イブニングニュースはもうありませんって言うんですね。びっくりして、って言ったら、あれは潰れましたって言うんです。去年潰れたんだそうです。で、そして、これはヘラルド・トリビューンという名前、ヘラルド・アサヒという名前になったっていうんで、ああそうですか、でもあるでしょうと、 やっぱりボックスポピュリボックスデーでしょって言ったらその通りだというふうに言っておりました。で、今日の先ほどお読みしたもう一つのサムエル記上の8章、民衆が民衆を治める、そういう知事と呼ばれていた自治の制度をサムエルは、預言者サムエルは支持していたのですが、そして神の声にを民衆に伝えたのです。しかし富国強兵のよその国のあのような強さを私たちも持ちたいという、その民衆は結局王政を望んでいったと。サムエル預言者であるサムエルは神の声、良心の声を人々に伝えようとした姿がこの中によく出ていたと思うのです。イエスはまさにそのような言葉と働きを表していかれた人だということ、これは今日の場所で神の人、預言者という言葉と同列のものを、ファリサイ派とヘロデ党の側の褒め言葉として使われているんですが、福音書記者イエス自身にこの神の人を、正真正銘この人は神の道を説いた人だというふうに尊敬を持って語っている、その様子が逆説的に伝わってくるように思うのです。たとえ権力に圧殺される危険があっても、弱者の側に立ち弱者の権利を守り主張する十字架は避けられない預言者の宿命であったようです。ほどなくイエスの受難を覚える受難節を迎えるにあたって、私たちは神のものではなくイエスのもの、しかもそれはイエスを賛美し称えるばかりでなく十字架を担い両親の声を聞き分け、これを今の時代に証しできるものでありたいと思います。それこそがイエス共同体の使命であるからです。お祈りいたします。十字架を厭わず、これに打ち勝って正義と愛を表してくださった主イエスキリストの父なる神様、受難節を前にして、あなたの御子が命を懸けて守り示してくださった生き方を私たちも受け継いでいくことができますように、あなたの教会が収まり返った神のものに安住することなく、いつも時代の中にあって人々の救いと愛の交わりを生み出すあなたの器であることができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の297番、
Yeah.